今の私たちの生きているこの中ではよしっていう希望がなかなか持ちにくい、そういうただ中にいるっていうことだと思うんですが、イースターというのはそういう打ちひしがれたものによしっていうこの勇気と希望を与えるものだったというふうに考えていいと思うんです。今日のテキストはヨハネによる福音書の第20章でありますが、その主人公はマグダラのマリアという人になっています。という人、このマグダラのマリアっていう人はガリラヤ湖の西南岸って言いますか、そこにマグダラっていう町があったんですが、そこを出身のマリアって言うんですね。7つの悪霊に取り憑かれていたっていうふうに言われてますから、まあどういうことだったのかありませんが、まあとにかく悲惨な生活をしていた、あるいは道徳的にも乱れてたね。しかしそれをイエスによって癒されて新しくなって、これだと思ってイエスにもう全てを捧げて従おうと決心していた矢先にイエスは十字架で死んでしまった。つまり彼女はこれだと思っていたその目標と、そして支えっていうのを、夢も希望も全く失って打ちひしがれていた状態を表していると思うんですね。しかしそこでけなげにも、しかしあんなに敬愛したイエス様だから、私はじゃあ日本的な言い方をすれば、もうこれから尼さんになって生涯イエス様の菩提を弔おうっていう、そういうような気持ちで、そして誰よりも一番先にそのお墓に向かった。まあ、他の福音書では複数の女性たちが墓が空であるということを発見したっていうふうに書いたんですね。ヨハネだけがこのマグダラのマリア一人というふうになっているのは、このヨハネによる福音書の特徴だとも言われてますが、ヨハネによる福音書では1対1の出会いがとっても大事にされているという一つの傾向があるんですね。じゃあ教会って交わりっていうのは二の次かっていうとそうじゃなくて、それは一体という形での交わりね。17章なんかでは一致っていうことが強調されてるところありますから、まあいずれにしてもヨハネによる福音書の特徴だと考えていいんですが、そのマリアがまだ暗いうちに墓に立って書いてあるんです。これはこの当時の一日の数え方は日本のように午前0時を出発点にして、それで実質は夜明けによってさあ今日が始まるっていう、これは日本的な考え方ですね。しかし旧約以来のパレスチナの地方の人の考え方は日暮れで一日が始まるんです。日暮れで一日が終わってそれから次の日が始まる。だから日暮れから日暮れが一日というふうに数える。ですから安息日っていうのは絶対何もしちゃいけない日でしたから、神様が7日で、天地を創造されたということを記念して1週間の第7の日、つまり土曜日を安息日にしたんですね。その安息日というのは従って金曜日の日没から土曜日の日没までになるわけです。金曜日の午後3時にイエスが息を引き取られた。そしたら普通ならばすぐに十字架から下ろして遺体を墓に納めるわけですけれども、すぐには納められなかった。収めるところがなかったんですね。それでアリマタヤのヨセフっていう、これはこのヨハネによる福音書にも出てくる ユダヤの高官だったようですが、だから対面上イエスを信じるっていうのを表には出しにくかった。しかし内心イエスを尊敬していた。その高官であったヨセフが当時の占領軍最高司令官ですね、ポンテオ・ピラトのところへ願い出て、そしてあの処刑されたイエスの遺体を私の墓に納めていいですかっていう許可を得に行って、許可を得てから、さあそれじゃあここの墓に納めよう、うちの墓に納めようっていうふうになりますから、それだけで手間取ってます。で、あの日没までに、普通は人が亡くなったらその防腐剤、それからこの臭くならないような香料、そういう香油を塗って、それからあの天布をぐるぐる巻きにして、そしてまたその上からも香油を塗ってっていう風にして、それで墓に納めるっていうのが普通だったようですね。だけど時間がなかったから、もうあのぐるぐる巻きにするだけで終わってしまった。マルコによる福音書、他の福音書を見てみますと、このマグダラのマリアをはじめ女性たちはどこに納めたかを見届けた、あるいは見つめていたって書いてますから、ここにイエス様が葬られたんだっていうのをしっかり見てたね。どこに葬られたか分かんないっていうことはないんですね。それを見つめていたっていうのは、もうやり残したことを一刻も早くにしたいっていう思いがあったと思うんですね。今のように懐中電灯とかライトがあるわけじゃありませんから、それで安息の日のこの解禁日っていうのは、週の初めの日の、だから朝早く夜明けになりますね。だからその夜が明けるのを待ちかねて、明けて明るくなったらすぐに作業を始めようっていうので、今日のここに書いてあるまだ暗いうちにマリアはそこへ出かけた。だからどんなにこのイエスを敬愛していたか、しかしその朝早くに出かけてる中で、心の中はまたどんなだったろう、もうこれで私の人生おしまいだと、一切の希望を失って、であとはもう墓守りっていうのか、もうそれだけで暗く生きていくしかないって、そういう気持ちで墓に出かけていったら、その墓が空だったっていうことですね。それで大変驚いて、弟子のところに行って、墓が空です、どこ行ったんでしょうって、私は確かにあのお墓間違えてませんって、あの前から確認してあったんだからっていうわけですよ。それで結局他の人たちは諦めて家に戻っちゃうわけですね。体っていうのを見て、あのこの2人の弟子というのはペトロとヨハネっていうふうに言われてるわけですが、見に行って、それで体っていうので帰っちゃう、まだ信じられなかったんですね。しかしマリアだけが墓の外に立って泣いていたと書いてある。これがヨハネによる福音書のメッセージです。20章の11節ですね。マリアだけが墓の外、そのことだけでもマリアがいかにイエスに駆け切っていたかっていうのが分かる、そして途方に暮れていたかが分かる。今さら墓が空だったからっつって、それでもうみんなと同じに帰るっていう気にもなれない。ですからマリアは泣くしかなかった。ところがそのもう一度墓の中を覗いてみたら、二人の天使が立っているっていうのに出会うんですね。天使たちが婦人よ、なぜ泣いているのかっていうふうに問いかける。これは本当の問いかけです。マリアにとっては泣くしかない、もうね、希望も失い、もう自分の人生の拠り所も力も全て失ってしまった。あとはだからお墓のそばでイエス様のことを忍んで泣いてるしかないっていう、それに対しておいなぜ泣いているっていうのは、その言葉の後ろに泣かなくてもいいんだよっていう、そういうニュアンスが込められてると思うんですね。 それでマリアがその死の体がないんだっていうのはあのどこに置かれてるのか私にわからない。つまりマリアにとってはもうイエスの遺体をなんとかちゃんとしたいっていうね。だから誰かが盗んでいってその変なことしてたらなおさら ひどいと。だから何としてでもきれいにちゃんとしたいんだって、どこにあるのか教えてくださいっていうふうに言ったんですね。この今日のキーワードは20章の14節です。こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えたというふうに書かれている。この後ろを振り向くとっていう、それで今日の説教題は後ろに立つイエスなんですね。マリアはもう一回振り向くんです。16節、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。復活のイエスとの出会いにおいてですね、もう一度振り向いてマリアっていういつものイエスの言葉が彼女に返ってきた時にもうワクワクするわけですね。そしてラボニっていうのはいつもイエスに向かって言ってた言葉です。だからもういわゆる平常が戻ってきたんですね。復活のイエスによってですね、もう失われたと思ったその関係ができた。だけどイエス様は死んでらっしゃる。ところがマリアはそこで、マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。イエス様はこれから天の父のところに帰る。悲惨な敗北の死ではなくて栄光に帰るっていうことを言ったと、そのことを伝えたというわけですね。そこでわざわざこのヨハネによる福音書で後ろにいるイエスを描いたっていうところに注目したんです。旧約聖書の詩編の77編っていうのがあるんですが、7節以下のところに、夜私の歌を心に思い続け、私の霊は悩んで問いかけます。主は常しえに突き放し、再び喜び迎えてはくださらないのか。主の慈しみは永遠に失われたのであろうか。約束は世々に絶たれてしまったのであろうか。神は憐れみを忘れ、怒って同情を閉ざされたのであろうか。つまりこれは絶望の告白ですね。多分あのバビロン捕囚、紀元前587年の一番夢も希望もないどん底の時の歌だろうと。だけどその後でこの詩人は11節に、私は言います、意図高き神の右の手は変わり、私は弱くされてしまった。私は主の御業を思い続け、いにしえにあなたのなさった奇跡を思い続け、あなたの働きを一つずつ口ずさみながら、あなたの御業を思い巡らします。ここにですね、いにしえにって訳されている言葉がございますが、これは前に、私の前にあるっていう、そういう意味なんですね。直訳すると私の前にある。だから後ろにっていうのと おかしくなるかも。つまりいにしえっていうのは私の前にあるっていう、私たちは将来っていうと前に将来があるというふうに思うんですが、旧約聖書はですね、過去が前にあり将来が後ろにあるという考え方ですね。エレミア書のあの有名なエレミアの予言に29章の11節に、これは大変有名な言葉ですね。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。このエレミアもバビロン捕囚、いよいよもう連れていかれるっていうね、その時の預言者ですが、その時に年 主は言われ、それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであるって書いてありますね。この将来と訳されている言葉は、それは背後にあるものという、直訳するとそういう言葉なんです。将来というのは後ろ、過去は前。旧約的な将来と過去っていうことの考え方を捉えると、ちょうどボートを漕いでるのと同じですね。私たちはボートを漕ぐときに後ろ向きです。そしてこう漕いでる中で背中の方に向いて前に進む。旧約の考え方っていうのは、確かなことは前にあるっていうことなんです。で、背中にあることはわからない、未来はわからない。だからその前にあるものにしっかり焦点を合わせて、こうある人がだから後ろに前進するなんていう説教をした人がいるんですけどね。で、ちょうど10年ぐらい前ですけれども、後ろ向きでジョギングしているっていう人がいたんだそうですね。で、とても考えられないみたいなんですけれども、その後ろ向きにジョギングができるコツっていうのはですね、自分の目の前の頃にあるその一点をしっかり見つめて、それを失わないでいると、後ろ向きにちゃんと前に進めるっていうんです。これはボートを漕ぐ時もそうですね。いちいち振り返らないでどこを見てるかっていうことで、ボートをまっすぐ進ませることができる。旧約の一つの大事な考え方とメッセージっていうのは、前にあるものにしっかり目を据えて、後ろにあるものに向かっていったということですね。だからこのヨハネによる福音書で、マリアがちょうど自分の後ろにいるイエス、復活のイエスに出会う、振り向いたら出会ったということは、後ろに立っておられるイエスっていうことです。それはマリアの未来を開いているイエス、最高の失敗と悲惨である十字架の死を遂げたイエスが父のもとに帰るっていう、その最高の悲惨が栄光に変えられてるよっていうことを言ってくださる方が、私たちの見えない未来に対して私たちの後ろに立って、さあおいでっておっしゃってくださってる。このことをしっかり信じていくんです。そのことをこのヨハネによる福音書の20章は言おうとしてるんじゃないかっていうふうに思うんです。だから旧約の詩編でも他のものでも、いかに繰り返し、あなたたちをエジプトから導き出したのは私であるっていうことが繰り返し、あの奇跡ができたのは誰がしたと思うかっていうことを、5000年の歴史を持ち、あれだけ国が滅んでいて世界中に散らばっていたのに、なお存続し続け得たという、その唯一の原点は出エジプトっていう一点をしっかり見て、それが自分たちの前に座った確かなことだ。今自分たちは真っ暗でも、でもそれをなさった神は確かだからっていうことで未来を向いていったっていうことですね。これは私たちにとっても大事な信仰の原点、出エジプトの歴史的事件だけではなくて、今度は主イエスキリストの十字架と復活という出発点、歴史的事実っていうのが出発点にある、そのことをしっかり見せるということが大事なんだというふうに思うんですね。今もしお元気だったら、多分86歳85歳だと思うんですが、砂山と書いて伊佐山って言うんですが、伊佐山節子婦人牧師がいます。1939年、昭和14年に 蒲田キリスト教会っていう今の蒲田シオンキリスト教会なんですが、そこの副牧師である伊佐山貞夫っていう方と結婚して、昭和14年ですね。それから中国伝道に行くんです。そして敗戦を迎える。ご存知のように中国は内戦が起こります。それから日本人に対するその怒りとかそういうのがあって、まあいくつかの教会を作って伝道してたんですが、大混乱に陥って結局4人のお子さんのうち2人を失うんですね。2人を失っただけではなくて、まあ、敗戦後もそちらに残ってですね、もう自分は国帰らないでここにいる日本人と中国人のために使えるっていうんで頑張っていらしたんですが、途中失明するんです。それでまだご主人は行方不明、子供が小さい、その最中ですね、ひょっとしてっていう希望を持って病院に行ったら、お医者さんにお気の毒ですがあなたは失明しますというふうに言われたんですね。彼女は非常にその場はありがとうございましたってこうお礼を言って出たんですが、ベッドに戻る気にもなれなくて、見えなくなった目で廊下を伝え歩きしながらですね、どうしよう、これからこの手のかかる幼い二人をどうやって育てるんだというふうに思い悩んだ時に、ふっと心に響いたのが賛美歌だったんですね。私たちの賛美歌とは違う、聖歌の604番っていうのに、望みも消えゆくまでに世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、なあ心は安きをえん、主の玉石十字架を担いきれず沈むとき、数えてみよ主の恵み、つぶやきなど以下であらん、数えてみよ主の恵み、とそういう歌なんですね。ご存知の方は古い方なんですけれども、こんな歌です。ちょっと、まあ、漢字だけで、やってみますとね、望みも消えゆくまでに世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安き応援、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。すみません、私もこの歌で何度か力つけられたものですから、とっても単純な歌なんですが、それでこの恵みを稼げよと、失ったものばっかりに聞いとられたんだけども、それで彼女はこの歌が浮かんできて、そしてそれを歌った時に、私はまだ耳が聞こえる、口も動く、足も動く、そう思ったんですけれども、まだどうしたらいいでしょうっていうこの勇気が出なかったんですね。だけど聖霊は思い出させる霊というあるがあって、まあご本人の書いてらっしゃるんですが、その時またテサロニケの第一の5章の16、17、18、有名な言葉です。これも、常に喜べ、絶えず祈れ、全てのことに感謝せよ、これキリストイエスによりて神が何時らに求めたもうところない文語ですね。これキリストイエスによりて神が何時らに求めたもうところない。で、彼女はその歌を歌った後にまだってこう落ち込んでたんですが、これキリストイエスによりてっていうところで、ああと思ったね。十字架っていう悲惨が復活という栄光に変えられた方が求めてらっしゃる。だから恵みを数えろ、そして望みを持て、後ろにいつも私が立つとおっしゃってる。 私たちの信仰の原点はこの後ろに立つイエス・キリストだというふうに言えると思うのです。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。私たちにとって決定的な壁は死であります。しかし死の壁もさらに最も恥ずかしい十字架の死という壁をも栄光に変えてくださったあなたの御手のうちに、さらによみがえりの主が私たちと共にいつもいてくださることを、私たちの後ろから声をかけていてくださることを示されて心から感謝をいたします。どうぞ望みを持てないこの時代でありますけれども、主イエスキリストにあっていつも望みを持ち続けていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。